前回に引き続き同窓会トークでございますが、しかし前回は小学校の頃の同窓会の話をしました。ひどかったね、10年前の俺の手紙ひどかったね。あの告白の下りがひどかったですけど、何よりひどかったのが出だしですよね。ちょっと今もう空で言えますけど、森山さんの桜を聞いていて、パジャマ姿で、バスケがしたいです。森山さんの桜を聞いていてパジャマ姿でバスケがしたいですっていうことを10年前の私菊野太郎は書いていた。10年後はこうなります。ね、そういうやつは10年後にポッドキャストをやっているんですね。なるほど、ツイキャスをやってたりとかするんですよね。さて、これに代わって今回は、西暦2014年1月の4日に行われました高校の同窓会でございます。はい、一気に新しくなりましたね。もうここまで来たらもう1年生の時に誰がクラスで、誰のクラスで、2年生の時に誰と一緒で、3年生の時に誰と一緒で、もうわかる。わかるわかる。これはさすがによくわかる。あのね、高校、あのね、いろんな人がよく言ってました。特に親がくどいぐらいよく言ってた。高校の時の友達とは本当に生涯の友達になるって。今のところは案外間違いじゃないね。大学で知り合った友達とはそんなにね、やっぱり大学っていう組織の性質上、ほら、ホームルームとかクラスがないから、密な人間関係の構築ってよっぽどのことがない限り無理なんだよ。彼氏彼女ぐらいまでなんないと多分無理なんだよ。だから、高校での人間関係は確かに一生続いておかしくはない。うん。っていうのは、まあ、まだ大学4年なんで、高校卒業してから数年しか経ってないから何とも言えませんが、確かに一生続きそうとは思いました。さて、そんな高校生の頃のね、メンツと会いましたけれども、やっぱりね、ほら、高校生の頃って変なグループがあるじゃん。友達グループ。で、互いになんかあっちのグループはチャラいだ、あっちのグループはなんだっつってこう、弾き合ったりとか、こう、派閥争いがあったり、特に僕なんか野球部辞めてますから、野球部だった時は仲良かった男子が辞めたら、コロッと態度が変わって、すんごいこう、発泡美人っていうのは言い方多分絶対違うと思うんだけど、なんか、手のひらを返したかのように俺に対して熱く、なんか辛く当たってきたり、なんかこう殴りかかってくる、普通に殴られましたから、っていうようなね、こともあるように、結構やっぱり良くない人間関係っていうのがどこの組織にも多分あるんだよ、高校の場合特に。まあ同窓会まで来るとさすがにもうそういうのもなくなってきて、普通に野球部のやつも声かけてきてくれたし、うん、おー、曲の元気お前、まあ、野球やってんの？野球は結局みたいな、バカにした感じじゃなくって、ちゃんと聞いてくれたりとか、お前就職どうなったの？とかっていう話を普通にできるようになって、たりとかして、いや良かったと思うし、まあそういう感じだったんですけれども、まあ時系列順にお話しするとですね、まあ、今回ですね、この菊野太郎のイラスト、ツイキャス今やってますけど、ツイキャスってか、まあテクノロジートークステーションで言えばアートワークにもなってますが、このアートワークの僕のイラストを描いてくれたのが、実は僕の高校時代の知り合いの女の子なんですよね。女友達なんです。で、今でも結構ちょくちょく飲みに一緒に行くような感じの女の子で、まあ、その子と一緒に、まあ、今回の同窓会の会場がすすきのだったんですけれども、札幌のね、すすきのだったんですけれども、まあ、札幌市中心部の大通りから、歩いて行こうっていう話をしてたんですけど、僕が完全にね、雪かきしてて家出んの遅くなっちゃって、あ、ごめん、直で行くわっつって。で、結局その子とは離れ離れになっちゃったんですけど、で、一人で入って、そのビルの中に入ってって、まあ知ってる子なんてそんないないんで、部活やめてるから、で、文化系の奴らとばっかり仲良くって、で、文化系の奴らって、そういうイベントに関してすんごい消極的なの。 基本的にイベントに出ようとしないわけ。だから、俺の友達って、同窓会出ませんかっていう連絡が届いても断るし、そもそも届いてないわけ。同窓会来ませんかっていう連絡が来ないぐらい、Facebook やってないし、LINE やってなかったりとかするから、LINE やってても繋がりがなかったりとかするから、結局僕が話したい子ってその女の子、その僕のイラストを描いてくれたその子、ハンドルネームとかも言わないでくれって言われてるから言わないんだけど、その女の子ぐらいしかいないっていう、何っていう感じだったんですけど。で、まあそんな感じでさ、一人で、もう多くの人たちが座っている状況の中で僕が入ると、びっくりした。女の子、その女の子じゃない、別の女の子に、女の子たちに、ケクノくん、ギャーってこう、今ちょっと夜中の1時半なんであんまり大声出せませんけども、ケクノくん、ケクノくんってこう、声かけられて、手振られて、ちょっとメガネ曇ってるからよく見えなくて、誰よ手振ってんだよって思って、まあ、申し上げますけれども、まあ、ここで多分、まあ、あれですけど、わかると思いますけども、私、ケクノ太郎のオリジナル曲、ケクノ太郎フィーチャリング、めぐりねるか、君を忘れない気持ちの君が手を振ってくれていました。いやーね、ドキッとしたよね。やばい、勘違いするよね。あれ、俺のこと好きなんじゃないのってちょっと勘違いしながら、来て来て来てって手振ってくるから、まあ、その子とはクラスメートだったんですけど、他の女の子たちって言ったのは、その僕、3年生の時の同じクラスメートの女の子たちだったんですけども、ああ、久しぶりなんて言って、もう女の子しかいない席ね。女の子8人のところに僕が入ってて、ああ、どうもどうも、お久しぶり、元気なんて話をして、元気だよなんて話をしながら、結局、女の子8人に、俺結局真ん中の座席になっちゃって、ハーレムっていうかなんかこうキャバクラみたいな感じになっちゃって、乾杯つって、女の子の中に一人俺っていう状況を誰も突っ込まないっていう、いいのかなって思いながら、君を忘れない気持ちの君が目の前にいて、俺はドキドキしながら、何気があるの君みたいな感じ。俺は気があるよって思いながら、はい。ツイキャスではたまに言ってましたよね。君を忘れない気持ちの君、高校3年生の時に、出会って、半ば一目惚れをした女の子なんですけども、英語が得意な女の子で、ずっとね、自分の中ではライバル争いをしてたんですよね。絶対この子には負けないっつって。で、そのライバル意識が余計に恋心をね、進ませたんですよね。で、結局ね、もうその子のことを考えて英語の勉強をしてたりとか、歌詞の中にもあるように、君を忘れない気持ちの歌詞の中にもあるように、ね、一緒に机を並べて、テスト勉強をしたこととかもあったので、そういう人間関係だったのね。で、まあ、卒業式では一言も言葉を交わすことがなくお別れをしちゃったから、すごい悔いが残ってるっていう話も歌詞のところにね、一つも言葉交わさなかった卒業式もっていうフレーズがあるんですけども、まあ。そのことを、まあ、また教育実習でも会えたんですけども、また同窓会でまさか乾杯の時に目の前にいるなんて思わなかったから、もう嬉しくてしょうがなくてで、まあでもそこにばっかりいたら、まあなんかね、なんか女の子同士の会話とかもしたいだろうからって僕一瞬抜けて、でそのケクノ太郎のこの僕のイラストを描いてくれた女の子となんかずっと喋っててで、したらその君がですね、僕んとこ来てくれて、あ、何って思って、何本当に気があんじゃないのってちょっと思ったんですけど、で、卒論、なんかね、君を忘れない気持ちの君がいる大学で、僕の卒論の、なんかね、僕のテーマが英語教育なんですけど、英語教育系の、 ね、卒業論文と修士論文の学生の発表があるんですよね。で、それに僕発表者として出ないかっていうふうに教授に言われてたので、で、まだ、行くか行かないか決めてないですけど、で、君の大学であるんだけど、って言ったら、え、行きたいなんて言ってくれて、あ、でもダメだ、日時が、つって、ヨーロッパ旅行行くから、とか言われて、そっか、とか思いながら、で、私も論文書いてるんだなんて言われて、英語論文で英語教育なんですよね。で、なんか統合論だなんだとか、なんかプラグマティックスがなんだとか、統合論 X バー理論がなんだとか、ね、ツリーがなんだとかっていうさ、ツリーって言ったらもうね、クリスマスツリーしか皆さんわかんないと思いますけど、統合論の話とかで盛り上がっちゃって、小一時間言語学の話だけを、しまくってて、互いに超盛り上がって、で、私も卒論書いてるんだ、英語論文で書いてんだ、って言って、私すんごい文法弱いの、って、菊野くん、ちょっと私の論文後でメールで送るから採点して。お、まあ、ちょうどこのタイミングでね、ボノボが流れてくるからいいですけども、やった。君を忘れない気持ちの君とつながりができた。わかる？論文を添削するっていうことは、添削じゃっていうか文法上のチェックね。まあ、俺がその女の子、その君を忘れない気持ちの君が書いた英文を見て、ここはザが抜けてるねとか、ここは複数形の S だよねとか、そういう初歩的なことから、例えば論文とかだとせいとか、せい、せどみたいになんかを言うみたいな時に、学者が言うっていう時はあんまりせいとかで使っちゃダメで、例えばクレイムとかクレイムザットとか、なんかなんじゃらサジェストザットとか提案するとかね、なんかそういう風に論文だからそっちの形の伝達動詞の方がいいんですよ、ザット説取れるものの中でも、っていうところのなんか論文的な直し方っていうところを教えてあげたいなと思ってて、まあ、常識なんですけど、意外と学士論文ってそういうところ抜けるんですよ、英語論文の中ではかなり。で、ましてや北海道のエフラン大学ですから、やっぱり抜けますから、まあ、そういうところをね、見て、で、一個一個添削して、ここが抜けてたね、ここが抜けてたね、っていうのをメールで返すやり取りをすることで、その子と繋がれるっていうところがもう何より嬉しくてしょうがなくって。ちょっと今日ボノボやめよう。ボノボ一旦切ろ。ボノボダメ。今日ボノボダメです。はい。裏では君を忘れない気持ちが流れます。はい。今日はもうこれですから。はい。でね、もうね、テンション上がっちゃって。で、あ、いいよいいよ、ぜひぜひ。俺も卒論提出しないといけないんだけど、いいよいいよ、全然、もう、なんぼでも読みますよ、つって。で、盛り上がっちゃって。結局、もう、俺のイラストを描いてくれた女の子そっちのけで、君を忘れない気持ちの君とずーっと言語学の話と卒論の話ばっかりやってて。そんな話ばっかりしてるから、周りの人たち入ってこれないのね、男の子も女の子も。互いにさ、俺はジンジャーエール、君を忘れない気持ちの君はお酒飲みながら、座席もないから立ち話で、X バー理論の話とかをしてるのを、まあ、周りの連中はなんて思ってたのかわかんないですけど、僕はもう楽しくてしょうがなかったんだ。真面目な話だし、面白いから。で、いや、もうテンション上がっちゃって。で、今話してる俺もテンション上がってるから。で、まあ、なんかさ、俺も偶然 iPad 持ってたから、こういう大学院の研究の施設があってね、みたいな話とかも話しながら、したらもう密着するじゃん。狭いし、居酒屋だから狭いし、密着するじゃん。ああ、いい匂いがする。ってね、思ったりとかして、ね、はい、もうね、なかなか幸せでした。はい。でね、まあ、終わりかと。寂しいなと思ったんですけれども、菊野くん二次会行かないと、昔のクラスのメンツで二次会に行きたいんだよねなんて言われて、あ、いいよいいよ、女の子同士の中に俺がいていいのであれば行くよつって結局行っちゃったんですけれども、まあその時にも俺の隣には俺以外にあんまり知ってる人たちがいないという僕のイラストを描いてくれた女の子がいて、行きたければ行けばみたいな、行きたいだろうが行けばいいじゃないって言われて、あれ俺浮気してんのかなって思って、違うよねと、付き合ってねえよなと 思って、ちょっとまあその子も多分冗談交じりだったと思うんですけど、割とこう立場的に辛かったので、はい、まあでもまあ君を忘れない気持ちの君が忘れられないので行きましたけど、結局二人きりでは長いよ当然ね、うん、ですけど結局ね、女の子三人に俺が一人っていう四人まさかの男女比1対3っていう感じで、なんで俺さそういう女子比率の多いところに行けるんだろうな、そのくせ彼女なんでいないんだろうね本当にね。俺絶対ねポジション的に時々美味しいとこだと思うんだけど、なんかねできないんだよね。で、結局さその子ともだべって昔のなんか昔の思い出とか話しながら、また余計に1時間お酒飲みながら、飲んでね、で話して、で最後終電で帰ろうっつって終電で帰って、でまあ女の子3人いたんですけれども、まあ全員が全員君を忘れない気持ちの君と僕以外は先の駅で、早めの駅で降りちゃって、で一駅二駅ぐらいなんですけれども、僕と君の二人っきりになって、で半ばちょっとカップルみたいな感じでさ、密着で座れたんで、どうなのよ最近はみたいな感じ、そんな感じじゃないけどお話ができて、で最後ね私こっちだから、うん、バイバイなんていう話までできてね、私ケクノ太郎幸せでした。はい、俺はね君を忘れない気持ちの君をね作曲して本当に良かったと思う、作詞して本当に良かったと思う、頭の中でね自分の曲がループするってそういうことなんだなって思いましたけど、まあそういう男の恋心も意外とこううぶなね感じですけど、そんなね、子もね多分彼氏いるんだろうなって思うんだよね。そうじゃないことを祈りたいっていうね。1対3でお話ししてて、君を忘れない気持ちの君以外の女の子2人は、なんか彼氏から、今どの居酒屋にいるのかってメール来たから今返してるとか、そういう話とか、この前彼氏がさ、みたいな話をしてたから、その2人は彼氏いるんだけど、君を忘れない気持ちの君だけは何も言ってなかったわけ、彼氏とかの話が。いないのかな。ね、思いますよね。思いますよね。いろいろところ考えるところがありますよね。はい。若干結婚トークもしたのよ。なんかね、子供をバイリンガルにしたいらしいんだ。で、俺は大反対したんだけど、って思って。まあ、なんかね、一応ね、第二言語習得を勉強してるから、習得の理論上の理由とかもなんかいろいろあるらしいんだけど、まあ、とか言いながら、小学校での英語教育は反対っていう、ことで、まあそういう話をずっとしてたから、子供をバイリンガルにしたいのなんて言われて、はぁって言ってやりましたけど、あ、そう、と思って、そっか、じゃあね、あんたアメリカ人と結婚しなさいって言って。てか、あなた結婚したいんだねって思って。いや、私結婚願望はないのよって言われて。別に私何も焦ってないし、とかって言ってましたけど。はい。まあ、俺がね、英語喋れればね、いいよね、と。いうことで、今年のケクノ太郎の目標がもう一個できたね。今年のケクノ太郎の目標ね、前々回話しましたけれども、新しい目標、こちらでございます。英語を喋れるようになる。僕これね、これを目標に掲げるのって本当にね、なかったと思うんですけれども、なぜかというとね、なんか英語喋れるようになるってね、すんごい安っぽいんですよ。なんていうの、リーディングとかリスニングとかっていう、より重要なスキルを無視して、スピーキングっていう話を持っていこうとする感じが、すんごい言語習得の流れ的に安っぽい。と僕は思ってて、リーディングまずちゃんとやろ、リスニングちゃんとやろね、その上で書きとかプロダクションの上ではやっぱりライティングとかみたいにちゃんと考察した上で記述する方がいいに決まってて、でその上でスピーキングっていうリアルタイムのものの方がいいはずなので、英語喋れるようになるって言ってる人って結構やっぱり安いんだよね、しかもやってることがそんなにすごくないっていう風に思ってるんで、 まあまあまあまあまあ、あのね、君を忘れない気持ちの君のとってもいいところはね、真面目なんです。あのね、そこがキュンとくるのかもしれませんけどもね。はい。そんな、もう一章、20分過ぎるから一章。あのね、そんなね、のろけ話を聞いたからもうお腹いっぱいでしょ。もう20分で切るから。はい。で、ここで改めてもう一度お聞きください。これが僕の、曲でございます。はい。聞いてください。菊野太郎フィーチャリング、めぐりねるかで、君を忘れない気持ちです。はい。以上でした。こんな話すると思わなかったな。のろけたいんだね。はい、多分恋をしています、僕は。はい、じゃあお聞きください。どうぞ。